せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、20代共働き夫婦と1歳児息子の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は夫婦で読んだ本について2人で思い出しながら話していこうと思います。
はい。
で、本編に入る前にですね、前回保育園の放送をしたんですけど、結構反響もあってね、とても嬉しい限りです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、ちょうどね、収録した後にね、お便りをもらったのでちょっとご紹介します。
はい、
ハマユルネームディミトリさんからいただきました、
はい、
ちょっとかいつまみながらご紹介します。
はい、
浜横夫婦さんと同じくアラサーで音声配信も行っているディミトリと申します。初回からいつも楽しく聞かせていただいています。初回はすごいね。
初回確かにすごいね。
140何回あるからね、
ちょっと恥ずかしいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
特にお二人の掛け合いと息子さんへの愛が感じられるところが素晴らしいなと感じています。私も4月から夫さんに習って1年間育休を取得しています。
すごい。
すごい。私は4ヶ月なんで、そうだ、ね、すごいですね。1年
間はすごいですね。
交渉して取ったのは本当に素晴らしいと思います、うん、いやーいいな、
うんうん、
で、来年4月から保育園生活が始まるかと思うと不安だらけなのですが、保活と保育園選びのポイントを教えていただければ幸いですっていうね、
うんうん、
お便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょうどね、あ、もらったけどもう取っちゃったと思ったので、
そうだね、
ちょっと今紹介させていただいたんですけど、
はい、
まあ、こうやってね、育休を取ったりとか、
うんうん、
保活を取ったりとか、
うん、
やっぱり同世代の人が聞いてくれてると思うと、
うん、
すごくね、私たちも話しがいがあるので、
そうだね、
とても嬉しいです。
うんうんうん、そうね、保活確かに来年の4月だとね、そろそろ考え始めるというかさ、頭の隅に保活ってなってくる時期かもしれないね。なんか
そうだね、
秋にさ申し込みだと、なんか見学いつからしたらいいのかな、どうしよう、うん、みたいな
そうだね、
うんうんうん、
まあそんなにね、
うん、
重く考えずに、
そうだね、
まあ、もし保育園に入れなかったら、
うん、
育休を伸ばして保育園をね、じっくり探すこともできるので、
うん、そうそう、
そんなに思い詰めずにいろいろ探してみるといいかなと思いました、
うん、はい、まあ、なんかね、私たち前回と前々回か2回に分けてね、保活の話したんですけど、少しでもね、なんか参考になれば嬉しいですというところです。
はい、
はい、
他にちょっともうちょっとこういうとこ深掘ってほしいっていうのがあれば、またぜひ教えてください。
はい、
はい、では本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編に入っていきたいと思います。
はい、
はい、本日は夫婦で読んだ本について語っていきたいと思います、
うん、
でいつもね、3ヶ月とか4ヶ月スパンで語ってるんですけど、
うんうん、
まあ、最近読んだのでね、もうちょっと気持ちが熱いうちに喋ろうかなと思います、
うん、
でゴールデンウィーク期間にこれ読んだんでね、
うん、そう、
で今日は2冊紹介しようと思っています。
はい、
ちょっとね、難しいテーマなんですけど、
うんうん、
まあ、社会問題系というか、
うんうん、
多文化共生とか、
うん、
異文化みたいな、
そうだね、
そういうテーマの本です、
うん、
で、まあ、最初にタイトル2冊紹介します、
うん、
サードキッチンっていう小説と、
うん、
ふるさとって呼んでもいいですか、6歳で移民になった私の物語っていう2冊の本を読みました、
はい、
でこの本についてね、ご紹介していきます、
うんうん、
ではまず1冊目、サードキッチンっていう小説をご紹介します、
はい、
これはどんな本かというと、白尾遥さんっていう方が書いた小説です、
うん、
でアメリカに留学したナオミっていう子がね、
うんうん、
主人公になっていて、
うん、
その留学中に起きる言語の壁とか、
うん、
いろんなカルチャーショックとか、
うんうん、
あとはまあ差別とかね、
うん、
そういった問題にぶち当たりながら成長していく女の子の物語です、
うん、そうだね、結構小説なんですけど、なんだろう、読み応えがすごいある小説というか、なんか社会問題をめちゃめちゃ混ぜ込んですごいグッとくる小説というか、なんかあんまり気軽にパラパラって読める小説じゃないんですけど、でもすごい本当に読んで感動した、
うん
うん、
感動したんですか。
感動した。
おお。
いや、なんかわかんない、私自身がすごい留学してて同じようなことを思ったなと思ったから、なんかここまでこういう思いとか体験をリアルに書けるのすごいなと思って、
うん、
でなんか見たら多分白尾さん自身もおそらく留学されてたことがあって、なんかそういう体験談がベースなのかなって思ったんですけど、
そうだね、この本は結構留学してないと書けないかなっていうのは感じました、
うんうんうんうん、
で、まあ、どんな人におすすめしたいかっていうと、
うんうん、
留学した経験がある人とか、
うんうん、
まあ、将来海外に住んでみたいとか、
うん、
移住してみたいとか、
うんうん、
まあ、あと異文化に興味があるとか、
うん、
あとは社会問題とかね、
うんうん、
そういう差別とか、
うん、
ステレオタイプみたいなキーワードに興味がある人とかにおすすめしたい本になります、
うんうん、そうだね、まあ、あと将来自分の子供を留学させたいとかそういう方ももしかしたら読んでみたらいいかもしれない、
うん、
と思います。
そうですね、
うん、
じゃあもうちょっと内容を深掘ってご紹介しようかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、小説自体はね、あのナオミちゃんっていう子が、
うん、
あのアメリカに行くことになって、
うん、
でそこで起きるいろんなドタバタを描いているんですけど、
うんうんうん、
まあ、その中で結構キーワードとして、
うん、
その日本人のナオミちゃんがアメリカに行った時に、
うん、
いろんな差別とか、
うん、
まあ、マイノリティの人と過ごしたりとか、
うんうん、
社会問題みたいなところにフォーカスが結構当たってるなと思いました、
うんうん、そうだね。なんかそのステレオタイプとかもさ、普段あんまり日本で暮らしてると全然意識しないけど、やっぱりいろんな人が集まってるところで生活すると出てくるものなのかなって、なんか改めて思ったというか。
そうだね、
うん、
まあ、ちょっとステレオタイプっていうのを念のため説明しておくと、
うんうん、
ステレオタイプっていうのは無意識のうちに何かを当てはめる、
うん、
みたいなことを指していると思っていて、
うん、
例えば男と女だったら、
うん、
男の方が強い、
うん、
女は弱いとか、うん、そういうカテゴライズして
もの
を判断することを言います。
だから結構その本の中で書いてあったのは、日本人は真面目で勤勉で仕事をしすぎてるなんかワーカホリックな人みたいな、
うん、
っていうステレオタイプが日本人にはあるしみたいな。
そうだね、
なるほどって思ったの。
満員電車でもう頑張って出社するし、
そう
残業頑張りみたいな。
そう、いやもちろんそういう人もいると思うけど、別に全員がさそうじゃないじゃん日本人も、
うん、
でももう日本人イコールそうみたいなのを、うん、まあ、思い込んでそういう話し方をしてくるっていうことはもうステレオタイプがあるねってことだと思うんですけど。
そうだね。
あとなんか結構ラテン系の子はなんか情熱的だみたいなステレオタイプとか、
うん、
なんかすごい本当にいろんなステレオタイプってあるんだろうなと思って、私たちもおそらく気づかぬところでステレオタイプって持ってるんだろうなって本当に改めて思って、なんだろう、ステレオタイプってある意味思っちゃうのはしょうがないと思うんですよ。なんか自分が考える上でこういう国の人はこうだとか、ちょっとこうなんだろう、自分を納得させるっていうかさ、なんか考える上で考えちゃうけど、でもそれをこうみんなに当てはめていくというか、もうお前はそうだろうみたいな、そういう風に言うのはダメだなというか、
うん、
なんかやっぱりいろんな人がいるわけで、やっぱダイバーシティって大事じゃん、
うん、
だからそこをね押し付けるのはダメだなって本当に改めて思ったっていう話です。
そうだね、
はい、
ナオミちゃんはアメリカに留学するんですけど、
うん、
あんまり最初は馴染めずに、
そうね、
で、まあ、いろんな言葉の壁もあるし、
うん、
もちろん異文化だし、
うん、
なかなか自分を出せずにいたんですけど、うんうん、サードキッチンっていう、まあ、集まりのところに所属することで、
うん、
まあ、マイノリティの方が集まってるところ、
そうね、
で過ごす中で結構自分を見つめ直したりとか、
うん、そう
して成長していくんですけど、
うんうんうん、
まあ、その中でやっぱりステレオタイプに気づくんですよね。
そう、
自分が無意識に差別してるんじゃないって、
うんうん、
っていうのを気づくきっかけはやっぱり自分がアジア人として見られてるし、
うん、
日本人の女の子として見られているから、
うん、
でもそうやって見られるのは嫌だと思ってても、
うん、
自分もそう思ってるじゃんみたいな、
そう
下りがあるんですよね。
そう、すごい葛藤してるんだよね彼女も。
そう、あ、私って無意識に差別してるんだみたいな、
うん、
西洋人だったら鼻が高くて、
あ、うんうん、
日本人が思う西洋人って金髪ブロンドで背が高くてイケメンとかさ、
うんうん、
もう巨乳でみたいな、
はいはいはい、
もうセクシーな服着てるみたいな、
はいはいはい、
っていう漫画のキャラとかでも描かれるじゃないですか、
うん、そうだね、
まあ、そういうのもやっぱ私も無意識に差別してるのかもっていうのにやっぱ気づくんですよ、
うん、
でやっぱ気づくのが一番大事なんだなっていうのを思って。
そう思う
ね、
それを気づけば思ってても言わないというかさ、
うん、
なんかちゃんとそれを自分の中で正せるというか、
うん、
できるから本当にそれに気づくのが一番難しいし大事なんだなって思った、
うん
うん、
だからさ今例えばさ、
うん、
例でさ、
うん、
思いついたんだけど、
うん、
まあ、おじさんってさ、
うん、
こういうのなかなか気づかないじゃん。
あ、うんうんうん、
でもそれもステレオタイプじゃん。すでにおじさんは絶対にこういうこと気づかないっていうわけじゃないじゃん、
う
ん、
そうね、
そういうの詳しいおじさんとかさ、
確かに
ステレオタイプダメだよってちゃんと言ってくれるおじさんもいるけど、
うん、
やっぱり職場のおじさんって頭硬いみたいなイメージがあったりとかさ、
うんうんうん、
まあ、それもステレオタイプなんですよ。
そうだね、老害とかねよく言うけど、
そうそう、
全員がそういうわけじゃないから、
うん、
確かにそういうのもね本当はダメだよね。
言葉としては気をつけなきゃなっていう風に、うん、やっぱこういう配信をしてるとなおさら思います、ね、
うん、そうだね。
はい、まあ、ちょっとステレオタイプについて語りすぎちゃったんですけど
じゃあ次もう一個差別みたいな話でいくと、なんか無知っていうのは差別になるみたいなことを、またこれもナオミちゃんが自分で思うことなんですけど、なんかそれはその物語の中に韓国の女の子が出てきてて、なんかその日本と韓国の歴史についてね、その自分は全然知らないと、ナオミちゃんは。でなんかそれを知らないことで、でも別に自分はそれを知らないイコール恥とか思ってなくて、なんかなんだろう、普通に接しちゃったみたいな。でもその韓国の子からしたら、それを言いたかったのに全然なんかそういう話にならなくてみたいな、なんかそういう発端から、なんか無知って良くないんだみたいなことを思って、やっぱりいろいろ学ばないといけないみたいなっていうくだりがあったんですけど、なんか私はその言葉がぐさっときて、結構さ日本人ってさあんまり何も知らないってよく言われることが多いなと思うんですけど、うん、まあ、これもちょっとステロタイプかもしれないけどなんかいろんなことを知らないで世界に行って、知らないイコール結構恥ずかしいことなんだなっていうのをちゃんと分かんないといけないなって思ったの。まあ、歴史が主なのかな、分かんないけど、今の情勢もそうかもしれないけど。でだからちゃんと自分もいろいろなことをインプットしたいなって、これを読んで改めて思ったっていう話です。
そうね、あるシーンが印象に残ってて、うん、無知は差別っていうくだりなんですけど、うん、まあ、韓国人の方が、うん、そのナオミちゃんが全然韓国の歴史を知らなくて、
うん、
でなんか結構仲悪くなっちゃうというか、
そうそう、
ナオミちゃんは一方的に私が韓国の歴史を全然知らないから、うん、すごくひどいことをしてしまったと思っていて、
うん、
遠ざけてたんですよね、
うんうんうん、
まあ、最終的にはだんだんと仲良くなるんですけど、
うんうん、
まあ、そのきっかけがやっぱり歴史は歴史だけど、
うん、
今あなたは歴史を全て背負う必要はないよと、
うんうんうん、
日本が侵略した歴史があっても、
うん、
あなたが侵略したわけじゃないし、
うんうんうん、
あなたはあなたで、
うん、
国は関係ないみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういう考え方もすごく大事だなと思ってて、
それも思った。
所属する場所は、
うん、
私は所属してるけど、
うん、
その所属している全ての意見とか、
うんうん、
そういう、
まあ、責任とかね、
責任とかが、
うん、
その個人に来るわけではないし、うんうん、みたいな。
だから知った上で全部罪を背負う必要はないみたいな書いてあったんだよね、
うん、
なんか言ってたんだよね、その女の子が ね、
はい、
そうそうそうっていうのもすごい印象的なシーンでしたね。
はい、
はい、
まあ、あとはアイデンティティの問題ですね、
うん、
やっぱ海外に行くとどうしても感じる人が多いのかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、自分は純ジャパニーズと言われるさ、
うん、
も
う
本当に生まれも育ちもお父さんもお母さんも親族も日本人なんですけど、
うんうん、
まあ、そうじゃないハーフって言われる、
そうね、
まあ、ハーフって言葉もちょっと差別的かもしれないですけど、
そうね、うんうんうん、
まあ、お父さんとお母さんが同じ国籍じゃない人とかだと結構ね、感じる問題なのかなと思って、
まあ、そうだね、
特にアメリカってね、
うん、
人種のるつぼって言われるし、
うんうん、
いろんな人がミックスしてるからさ、
うん、
そういう問題も結構書いてましたね、
うん、書いてあった。なんかアイデンティティの問題は、私ちょっと親族に、まあ、さっきお父さんが言ったハーフみたいな子がいるんですけど、なんか結構だから身近な問題というか思ってて、
うん、
日本で育ったけど全然日本語が喋れない場合どうしたらいいのかとか、でも逆に日本人だけどずっとインターナショナルスクールに行ってて日本語が全然うまく話せませんみたいな、英語の方がうまいですみたいな、でもご両親は日本人でみたいな場合、私のアイデンティティは何なんだろうみたいな、
うん、
そういう話とかも聞いたりしたことあるから、アイデンティティって普段あんまり考えないことだけど自分たちのやっぱり根底にあることだから、
うん、
むしろ今回私これを読んで息子さんにはちゃんと日本人のアイデンティティを育ててってあげたいなって思ったのね。
あー、なるほどね。
そう、なんかもちろん英語は喋ってほしいしとか、なんかそういうのは思いはあるんだけど、でもだからといって小さい頃からインターナショナルスクールにいたりとか、
うん、
海外に例えばボーディングスクールに入れてもう英語だけは喋れるようになってほしいみたいな、で日本語はどっちでもいいみたいな感じはちょっと違うかなみたいな、
うん、
私たちが日本人だしどうしてもルーツは日本にあるんだからみたいな、
うん、
っていうのをねすごい感じたというか。
なるほどね。
そう、
そこはちょっと意見が違ってて。
あ、そうなの。
うん、あ、確かにその考えもあるなと思ったんだけど、おーおー、もしこれから海外移住とかして息子さんが、
うんうん、
まあ、日本人のアイデンティティを持って最初は行くけど、
うんうん、
例えばアメリカに行く、
うんうん、
でそこで過ごす、
うんうん、
でも自分はやっぱりアメリカの方が合うな、
あ、うんうんうん、
私はアメリカのアイデンティティで行きたいって思ったら、
はいはいはいはい、
アメリカのアイデンティティでいいんじゃないかな。
あ、なるほどね。
It's up to you じゃないかなって。
なるほど。私は押し付けは良くないなと思ったの、
うんうん、
その親が英語を喋ってほしいがために小さい頃から選択できない子供をインターナショナルスクールに入れたりとか、
そうだね、
ボーディングスクールに送るのは違うかなって思ったっていう話かな、うんうん、そう、確かに夫さんが言うように将来自分で選択できる年齢になって自分は例えばアメリカでもう アメリカ国籍を取得して過ごしますっていうのがいいっていうんだったら、うん、全然それはどうぞって感じなんだけど、 そこは自分が選ぶ必要があるというか、
うん、
かなって思った。
そうだね、
うん、
まあ、アイデンティティの問題はブレイディ・ミカコさんっていう、
うんうん、
僕はイエローでなんだっけ
ブルーでちょっと、あ、じゃあイエロー、
僕は
ホワイトでイエローでちょっとブルーだ
っていう小説がねすごい、うん、あの面白いんで、
そうだね、
そっちも合わせて読んでみるといいかなと思います、
うんうんうん、小説中でさ You are not Korean enough っていうさ、
うん、
文があって、
うんうん、訳すと、うん、まあ、お前はちゃんとした韓国人じゃないよ、
あ、そうそうそう、まあ、つまりアメリカで育った韓国人みたいな感じなんですよ、
うん、
言われた子が、まあ、だから多分韓国語はそんなに想像するにそこまで上手くなくて、まあ、多分日常会話とかはできるけど、で多分英語の方がカンフタブルみたいな、
うん、
ってなると韓国の人からはお前は完璧な韓国人じゃないって言われるし、でも多分アメリカ人からしたらお前はエイジャンだって言われるみたいな、うん、だから私は結局何人なのかしらみたいなくだりがあって、なんかすごいそこら辺もね、なんか、うん、難しいなって思ったんだよね。
そうだね、
うん、
刺さるよね、
刺さるなんかアメリカってさ、お父さんが言ったようにすごいいろんな人種の方がいてさ、あんまり差別ないというかさ、そのヨーロッパとかに比べると結構住みやすいよって言われてると思うんですけど、なんかそれでもこんな感じなんだなっていうのをすごい思って、
うん、
なんか私ヨーロッパに住んでた経験が結構あって、ヨーロッパはやっぱりアジア人差別というか結構あるんですよ、やっぱりアメリカに多分比べたら、
うん、
でもこの小説を読むとアメリカでもやっぱり結構そういう人種差別問題とかあるんだなと思って、まあ世界中どこ行ってもそういうのはあるんだろうなみたいな、
うん、
だから自分たちがこう海外に移住したいとか住みたいってなるんだったら、そこはしょうがないと思わなきゃいけないというか、
うん、
多分どうしても自分たちの外見でさ白人にはなれないし、なんか完璧に溶け込むの多分無理なんだけど、でもまあそこら辺をこう分かりながら住むというか、なんかそこも大事なんだなってちょっと思った。
はい、じゃあ一冊目サードキッチンをご紹介しました、
うんうん、
まあ、結構こうやっていろんな深いテーマがね、
うん、
あの散りばめられていて、
うん、
まあ、その直美ちゃんを追体験することで結構考えさせられる小説なので、
うん、そうだね、
結構面白いと思います、
うん、
割と骨太なんですけど時間があるときに読んでみるのをおすすめします。
はい、
はい、では2冊目はもうちょっとさらっと紹介したいんですけども、
うんうん、
ふるさとって読んでもいいですか、6歳で移民になった私の物語っていう本です。
うんうん、
これは著者はナディさん、我々図書館でね、
うん、
ティーンコーナーで見つけたんですよね、
う
んうん、たまたま、
そう、たまたまね、
そう、でなんか最近移民ってさ、
うん、
まあ、ウクライナの難民の方とかが日本にさ、
うんうん、
日本は全然難民受け入れられないけど、
うんうん、
まあ、
ウクライナだけねみたいな、
ウクライナだけ受け入れたみたいな話でちょっと最近ニュースとかになってるから、
確かに、
まあ、そういう方はどういう過ごし方を日本でしてるんだろうっていうのを興味持って手に取った本です、
うんうんうん、
で、まあ、本の内容としては、
うん、
イラン出身の女の子、
うん、
6歳でお父さんとかお母さんと家族で来日をして、
うんうん、
まあ、そこからいろいろ奮闘してね、
うんうん、
日本に馴染んで、
うん、
日本で過ごしていくみたいなところを、まあ、自分の手記、
うん、
まあ、日記みたいな形式で伝えてくれている本です、
うんうんうん、
まあ、なのでこの人にしか書けない、
そうだ、ね、
この人のリアルな体験談が詰まった本で、
うんうん、
まあ、すごいティーンコーナーに置いてあるだけあって超読みやすいんですけど、うん、
めちゃめちゃ読みやすいです。
体験としてはすごいね、
うん、
刺さるというか、
うんうんうん、
あまり読めない本だなと思いました、
うん、そうだね、なんか本当にこれは結構日本の今の移民問題というか、
うん、
なんか法律がどうとか、
うん、
実際に移民の方はどうやって暮らしてるんだろうとか、そこら辺がリアルに書かれてるから、まあ、なんか私たちの周りはあんまり難民の方とか移民の方っていらっしゃらないんですけど、なんか日本にはさやっぱり大勢の数のそういう方がいるわけじゃん、
うん、
そういう方ってこうやって生活してんだなみたいな、
うん、
日本って多分移民とかの政策はだいぶ遅れてる方だと思うんですよ、欧米に比べたらね、うん、
終わってるよね。
そうだからなんか結構厳しいというかさ、なんかもうちょっとどうにかなんないのかなって思った率直な感想だけどね。
そうだね、この結構ナディさんに同情した気持ちになってしまって、
そうそうそう、
まあ、日本はどれだけ移民に排他的か、
そう、
まあ、やっぱり島国だし、
うん、
日本人は日本人しかいないって思い込んでる人が結構多いし、
うん、
陸続きじゃないとどうしてもなんか ね、
うん、そうね、
鎖国みたいな感じな状態にもなるし、
うん、
まあ、国としてもそんなに移民来て来てっていう感じでもないし、
うん、
っていうことを背景にやっぱり制度とかも全然ダメだし、
うんうんうん、
まあ、在留許可みたいなのを、
うんうん、
まあ、正式にもらおうとすると、
うん、
もう何年も何十年かかる、
そうそう、
ですよね。
なんかしかも一個印象的だったのがさ、それもし取れなかった場合、
うん、
なんかそれもまあ国がさ あげるかあげないかの判断でさ、ね、あげられなかった場合みんな強制帰国らしいの、
うん、
なんかそれをもう割と取る取らないってなったのが10年くらい暮らした後みたいな感じになってて、
うん、
でそうするともう子供たちはみんな日本語の方が喋れるみたいな、
うん、
だ突然イランに帰っても困るみたいな状況らしいの。でもなんかそういう判断が起きかねないというか、なんかそれってすごい酷じゃん、
うん、
なんか子供たちはさ、しかも別に自分たちが来たいって言ってきたわけじゃないのにさ、
うん、
なんかそういうのもなんか、うん、どうにかしろよもうちょっとって思ったんだけど。
そうだね。
そう、まあ結局ナディさんたちは在留許可もらえて滞在できる、なんかそう正式にね滞在できることになったって書いてあったんですけどね。でもそうじゃない方もいるっていうことだったので、なんか、うん、うんっていう。
この前もニュース見てて、
うんうん、
やっぱり海外から日本に出稼ぎに来て、
うんうん、
でもその在留特別許可を取るために、うんうんうん、もう今5年待ってますと。
なるほど。
でも落ちたら戻らなきゃいけないしみたいな、うんうん、でもその間もちゃんと日本で働いて、
うんうん、
お金を得ているっていう証明とかがないと、
うん、
その在留許可も下りなかったりするのね。
そうなんだ、
まあ、そういういろんな厳しい条件があって、
うん、
しかも入れるのなんか数パーセントみたいな、
あーそうなんだ、 10%
もないみたいな、その許可がもらえるのって。
なるほど。
だからどれだけ厳しい世界なのかなと思って、
うん、なるほどね。なんか私個人的な意見なんだけど、
うん、
日本はさ完全なる少子高齢化でさ、
うん、
働き手がいないいないとか言ってるじゃん。で、まあ、女性の労働とか言ってるけどさ、それでもさ若い人口は減ってるわけでさ、まあそんな増えないじゃん。だから全然私的には移民受け入れるのいいんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
なんかそんなに反対じゃないんですけど、
うん、
だからなんかそこら辺も踏まえてもう一回ちゃんと法整備とかした方がいいんじゃないかなとか、いろいろこれを読んで思うことはありました。
そうだね、
うん、
まあ自分もその考えには賛成で、
うん、
やっぱり移民でね若い方を受け入れたり、
うん、
外国からもっと人を来てもらえないと、
うん、
日本って結構もう沈みゆく一方かなと思ってるんですけど、
うん、
まあ今の岸田さんのね、
うん、
あの政策とかを見ると、
うん、
やっぱりコロナで受け入れも一番遅いし、
うん、そうね、
まあ、鎖国って言われてるし、
うん、
なかなかね道は遠いんじゃないかなと思います。
そうね。あとこれ結構私息子さんが小学生とかになって読める年代になったら読んだらって渡したい一冊です。
そうだね、ふるさとって読んでもいいですかは小学校、
うん、
高学年ぐらいに渡したい、
うんうん、
サードキッチンは高校生ぐらいかな、
うん、もし本が好きで読んでるんだったら高校生ぐらいでいけるかな、
うん、
なんかあんまり読んでなかったらちょっと難しいかもしれないけど。
そうだね。
まあでも確かに高校大学生ぐらいで自分が留学に行きそうな年ぐらいに読んでもいいかもね、
う
ん、
そうだね、
うん、サードキッチンはね、
うん、
うんうん、っていう感じの2冊でしたね。
はい、
はい
はい、ではたまにはこういうちょっと小難しい社会問題についても夫婦で話してみました。
うんうん、
まあ、いつもやっぱり育児とか家事とか、
うん、
そういう家庭のことが多いんですけど、
うんうんうん、
まあ、たまには本とかを読んで、
うん、
こういうちょっと普段全然考えないようなことも2人で話してみるの楽しかったなと思います、
うんうん、そうですね。なんかある意味テーマを与えられて話してる感じだから、なんかそれもいいよね。
そうだね、
うん、なのでぜひなんかパートナーの方で一緒に読んで話してみるとかいうのもおすすめです。
はい、
うん、
またおすすめの本があればぜひ教えてもらえると私たちはすぐ読むので、
はいはい
はい、教えてください、
はい
はい、では本日はこれぐらいで締めたいと思います。浜横夫婦のゆるキャリ暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャストなどで配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。またお便りはプロフィール欄のリンクから送っていただけます。お気軽にコメントお待ちしております。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。